はい、こんにちは、左大臣光永です。明日12月14日何の日かご存知でしょうか？そうです、討ち入りの日です。元禄15年12月14日深夜、大石蔵之助はじめ赤穂浪士四十七名は九州浅野匠守長典の無念を晴らすため、宿敵吉良幸助之助の屋敷に討ち入りました。2時間余りにわたる戦闘の末、赤穂浪士は吉良の首を挙げました。というわけで、討ち入り前夜にあたる本日より新商品も発売します。忠臣蔵元禄赤穂事件。いわゆる忠臣蔵として知られる元禄赤穂事件について解説したオンライン講座です。忠臣蔵といってもお芝居における忠臣蔵ではなく、歴史上の事件としての元禄赤穂事件を最新の説にのっとって語っていきます。時は元禄14年3月14日、将軍綱吉が殿中の白書院にて、勅使・院士と対面する儀式が行われようとしていました。勅使教皇役、浅野匠守長典、院士教皇役、伊達左京之助宗春は、白書院と大広間を結ぶ松の廊下に正座して控えていました。江戸幕府では毎年正月に、将軍が朝廷に使者を送り、年始の挨拶をしました。朝廷ではそのお返しとして2月から3月にかけて勅使を江戸に派遣することとなっていました。天皇からの勅使を接待するのが勅使教皇役、上皇からの院士を接待するのが院士教皇役です。これに儀礼指南役がつきます。儀礼指南役とは、何しろ朝廷に関わる儀式ですから細かなルールがあります。袴の履き方、歩き方、所作の一つ一つに有足故実があり、やかましい決まりがあります。儀礼指南役とは、こうした知識に長けたアドバイザーのことです。皇家と呼ばれる幕府の名門が毎年担当しました。この年は吉良幸助之助義久が儀礼指南役でした。さて、大広間の方から梶川よそべえ頼照という人が、将軍の母慶尚院の使いで儀礼指南役吉良幸助之助に会うため、廊下の角まで進んできました。桜の間に通じる長い松の廊下を見渡すと、吉良の姿はない。廊下に浅野匠守がいたので、お式が済み次第、私にお知らせください。と言って立ち去ろうとする。すると廊下の向こう、桜の間に吉良幸助之助の姿が見えたので、あ、これはと、梶川は、吉良に近づいてゆく。廊下の中ほどで梶川と吉良は向かい合い、何事か話す。その時吉良は桜の間近くの廊下ではべっていた高家衆の方を振り向いて、大声で浅野匠守の悪口を言ったといいます。田舎者に任せても勅使の方にご迷惑だなどということを言ったと。すると近くに座って聞いていた浅野匠守はすっくと立ち上がり、この間の遺恨覚えたるか。吉良が振り返ったところをブン、切っ先は吉良の風織烏帽子の縁に当たったため傷は浅かったものの、吉良が逃げようとしたところを今度は背中からズバー思いっきり切りつけました。梶川頼照は慌てて浅野匠守に取り付き、畳に押さえつけ、
殿中でござる、殿中でござる、今人たちなりませぬ。
吉良は
医者を、医者を
と叫びながら駆けつけた高家衆に支えられ、桜の間の方に去っていきました。忠臣蔵は芝居、映画、小説など様々な物語に作られ大人気です。しかし、そのために歴史上の事実と後世の作り話の境が曖昧になっている部分があります。本講座では資料や信用できる参考文献に基づき、できる限り正確な歴史上の元禄赤穂事件を語るよう努めました。音声に合わせてテキストと図表により解説します。必要に応じて地図やケースなどを添えました。音声だけでは分かりにくい人名、地名、人間関係なども図解と合わせて聞くことで理解がしやすくなっております。特に吉良邸討ち入り後、泉岳寺までの引き上げコースは詳細に語っていますので、赤穂義士の足跡をたどって 実際に歩いてみるヒントともなるでしょう。赤荻氏の心意気、大石蔵之介のリーダーシップ、感動と教訓、そして歴史の真実、ぜひこの機会に体験してください。2023年12月13日から20日までの初回割引販売です。本製品はオンライン版です。ご注文いただいてから48時間以内にユーザー名とパスワードを発行してメールでお送りします。メールに記載されたログイン用 URL から専用サイトにアクセスしていただき、そこでユーザー名とパスワードを入力することにより閲覧が可能となります。スマートフォンで閲覧する場合、通信料金がかかる場合がございますので、Wi-Fi 環境でのご利用をお勧めします。お申し込みはページ末尾のリンクからよろしくお願いいたします。2023年12月13日から20日までの初回割引販売です。お申し込みはお早めにどうぞ。以前 CD-ROM 版忠臣蔵大石蔵之介をお買い上げのお客様には後日無料でご案内を差し上げますので、間違ってお買い上げにならないようご注意ください。2023年12月13日から20日までの初回割引販売です。お申し込みはお早めにどうぞ。うちのパソコンでスマホで本当に再生できるかしら、機械の操作に弱いから心配という方もいらっしゃると思います。ソフトウェアというものはパソコンやスマホの機種、OS の種類、インターネット環境などとの相性があり、あらゆる環境で確実に 100% 再生できるとは言い切れません。私も借りてきた DVD が再生できなかったり、買ったゲームが動かなかったりでがっかりしたことが何度かあります。もし商品を購入後、再生できない、操作法がわからないとなった場合、下記メールアドレスまでその旨書いてメールしてください。解決できそうなら解決方法をお送りしますし、無理そうであれば返金します。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。